今朝のメッセージは、新命記10章12節から14節が中心となる聖句です。まあ、私たちはモーセ五章創世記から始まってその最後のところに来ています。まあ、立法の書というふうにも言われますので、中には例えばレビ記とか難しいところもありました。そして厳しい言葉も中にはありますけれども、今日のところも命令とか恐れよとか従えというそういう言葉が出てきます。でもその中で私たちが覚えたいのは、この言葉を与えてくださっている神様は、十字架の神である、十字架と復活の神であるということですね。愛を持って私たちに語りかけてくださっているお方であるということを覚えたいと思います。では新命記の10章12節から14節をお読みします。これはもう新命記の中でも中心的な言葉になると思います。お読みします。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の規定とを守ることである。見よ、天と諸々の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。私たち人間は何が得意かというと、求めるのが得意です。私たちの周りにある宗教というのは私たちの求めに応える、求道とかそういう言葉もありますけれども、そういうほとんどがそういうものでありますけれども、聖書の神、真の神はそこのところが少し違う。私たちの聖書の神は求める神である。真の神、生ける神は求める神であるということですね。そして私たちは考えてみると、あ、求める神でよかった、神様が求めてくださってよかった、神様が、その神様の求めと言いますかね、神様が求めて永遠において、神様が夢を持たれ計画を持たれて、そこに私たちの起源があるということです。神様が求められたから私たちが存在するようになったということですね。ですから私たちはそこのところで、私たち人間は間違ってしまうところがあるんですけれども、神様というのは私たちの夢を叶えてくださるお方じゃないかっていう、ですけれどもそうではなくて、神様は私たちの夢を叶えるために存在するのではない。神は永遠において素晴らしい夢を持たれた、計画を持たれた、それゆえに私たちが存在するということです。そのことを考えますと、神様が全てである、神様が命である、神様が賛美であり感謝であり、そして私たちが捧げる礼拝はそれを表すものである、そして私たちの生活もそれを表すもののはずである、 そうでなくてはいけないということだと思います。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。この今という言葉に注目したいんですけれども、どういう今か。この今というのは、神様がエジプトで奴隷であったイスラエルの人たちをエジプトからパロのその支配から救い出した、そしてアラノを導いて、アラノというのは何もないところですから、アラノにおいて全ての必要を満たしてくださり、養ってくださった。ですけれども、その出エジプトから新明期にのところまで何が起きたかというと、救われたイスラエルの人たちはここで、40年ぐらいの時間が過ぎているわけですけれども、今モーセが語りかけている人たちの親の時代、親の代ですね、親の代の人たちは自分、神様の教えよりも、神様の言葉よりも自分たちの考えに従って約束の地に入ることができずに滅びてしまったという、そういう状況をですね。そして、第二世代であるその親たちの失敗を見た子供たちが約束の地に入ろうとしているところです。親の代のはどういう状況だったかというと、神様への感謝よりも神様への不満の方が大きかった。神様に感謝すべきものの方がはるかに大きいはずだったんですけれども、不満の方が大きくなってしまって、そして彼らは荒野において滅びてしまった。そしてそれを教訓として、あなた方は約束の地に入ります。神様が、アブラハムに約束された、その何百年か前に約束されたその約束が今、神様がその約束を果たそうとしておられます。そういう今です。ですから今そういうことをあなた方は見て体験して、そしてあなたから求めるものは何なのかということをですね。でパウロはコリント人への手紙の中で、この新明期あるいはその前の民数記で起こった出来事がどうして聖書に書かれているのかということに触れてますけれども、パウロはこういうふうに説明しています。これらのことが荒野での出来事をですね、荒野で神様に不平不満文句を言って滅びてしまった人々のことを、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは聖書ですね、民数記ですね、新明記ですね、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。私たちがそこから学ぶために書かれています。そこで私たちは私たちの今というのも考える必要があるかなというふうに思います。私たちにも今があります。イエス様が死の晩餐で私たちが毎週覚えることは、イエス様が命をかけて命をもって私たちを救ってくださった、そのような愛をもって私たちは愛されている、生かされている、それが私たちの今だと思います。そういう今、そして復活をもって神様が死を滅ぼしたよ、もう死は心配する必要がない、私が死を滅ぼした、 それが私たちの今です。そして今私たちも神様が私たちに何を求めておられるかな、感謝かな、不満かな、どっちが大きいでしょうか。私たちの場合は私たちの口から感謝賛美の方が多いですか、それとも不平不満の方が多いですか。ですから民数記でイスラエルの失敗、そこから学びましょうねということです。アラノにおいては神の教えを守るよりも神が自分たちを守ることを求めた。それを、まあ、私たちの今日の生活にも当てはまることだと思いますけれども、神の求めることよりも自分が求めることの方を優先させる、そちらの方が重要であると考える、それがこの世の中の流れであると思います。イエス様は人となって私たちを救うために来てくださり、あの有名な言葉、ヨハネの14章6節の言葉に、私が道であり真理であり命です、私を通してなければ誰一人父のもとに来ることはできませんと言われましたけれども、それがイエス様が私たちの救いの道である、そして私たちがその救いの中に、神様との関係の中にとどまるのも、ための道もイエス様ご自身であるということですね。イエス様はそれが14章でしたけれども、15章でイエス様は今度はブドウの木の例え、ブドウの木と枝の例えの中で、誰も私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます、人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます、ですからとどまっていなければなりません。アラノにおいてイスラエルの人々は、そのとどまることを拒んで、滅びてしまいました。ですからイエス様は、弟子たちに、私の首輝きを追って私から学びなさい、一緒に行くよというふうに言ってくださっているわけですが、ですから神様が求めるものは私たちと一緒に生きる、歩むということですね。ですから私たちの人生というのは一言で言えば神様との、神様と一緒に行く大冒険、素晴らしい冒険だと思いますよ。そしてその神様はどういう神様かというと、天と諸々の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神、主のものである、そういうお方と私たちは人生という冒険の旅を歩んでいる、歩まさせていただいている。詩編にこういう言葉もあります。私たちはいろいろこう不平不満が出て口から出てくるんですけれども、詩編の34の8節にはこういう言葉があります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう、主が用意してくださったものを私たちは味わっていますか、素晴らしいですよ、そしてそれを見つめましょう。私たちは何を見つめてしまっているのかというのも一つのポイントですね。アラノにおいてイスラエルの人々は水がないというと、もうそれを見つめて、そればっかり、それに支配されて、神様はいるのかいないのか、私たちを殺す気かという、そういうような態度でした。そこまで神様がどのように導かれたか、救ってくださったか、マナーをくださったか、そういうことをすぐ忘れてしまいます。そして私たちが得意なのは自分たちを見つめる、そして自分たちがどれほど素晴らしいかという、 ことになってしまうわけですけれども、今の時代というのはそういう時代でありますけれども、聖書は主の素晴らしさを味わい、これを見つめなさい、ここから目を離しちゃいけない、もっと味わいなさいっていうそういうようなイメージですね。そして私たちは、ここで、神様を求めるものは何か、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして、あなたの神である主に仕えなさい、愛しなさいという、その命令は何に基づいているかというと、神様の愛に基づいて、愛されているから、愛することができるでしょう。そしてその神様こそ私たちが仕えるのにふさわしいお方である。その主を愛し、主に仕える、主の言葉を守る、すべてその関係ですね、宗教というものではなくて、生きた神様との生きた関係、愛すること、仕えること、守ること、ちょっと考えたんですけれども、一つのイメージとしてですね、聖書に主を待ち望むという、そういう表現があります。主を待つっていう言葉は詩編にも何度も出てくる言葉でありますけれども、英語ではウェイトという言葉になります。そこからウェイターとかウェイトレスという言葉が出てきたんだと思うんですけれども、それでウェイターとウェイトレスの働きというのはどういう働きかというと、お客さんに耳を傾けて、そして注意深く聞いて、注文されたものをその通り厨房に行って注文お願いして、そしてそれを持ってくるという。で、私たちは、多くの場合その反対になっちゃってるんじゃないかなというところがあります。私たちが神様に注文して、そして注文したものが来ないと、注文どうなってるんですかという感じで、ですけれども、正しいイメージというのは、私たちが神様を待ち望むものである。ウェイターとして神様の注文を取る、そしてそれを間違いないように、神様に喜ばれるように、神様が望まれることを私たちが使えるものとして神様に捧げる、それが私たちの立場であると思います。それがひっくり返ってしまって、私たちが神様にこれをください、あれをください、くださらないと、なんだ、神様どうなってるんだっていう感じになりますね。そうするとイメージがひっくり返ってしまって、ウェイターウェイトレスのイメージではなくて、その私たちがオーナー社長になって、神様はどの辺のレベルかというと、係長ぐらいなんですよ。何々係、これをやってくださいという、これをやる係、そしてやってくれないとどうなってるんだという、そういう不平不満が出てしまうということですね。イスラエルとそんなに変わらないような、滅びてしまった、アラノで滅びたイスラエルの人たちとかなり似たところが今日の私たちの中にもあるかなっていう、命令というものはあまり好まれない言葉であると思うんですけれども、聖書にはこういう言葉がありますね。聖書は教えるのは、主の命令は重荷にならない、逆に何が重荷になるかというと、主に従わない生活、心というのは重荷でいっぱいになると思います。耐えられないほどの。ですからイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、それはあなたには重すぎますよ、 私に従って一緒に生きる方がよっぽど楽ですよ、楽しいですよ。ですからヨハネは第一ヨハネの手紙の方ですね、5章の3節4節にこういう言葉があります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。私たちは神様に従うときに勝利の道を一緒に歩んでるんですよ。軽くなりませんか。そして首輝きを一緒に追ってくださる神様との歩みは軽くないですか。ですから命令という言葉はクリスチャンにとってそんなに恐れる言葉ではないと思います。あるいは、期待できるというか楽しみにしてもいいような言葉ですね。命令は重荷だ、愛する者は命令を守ります。命令は信頼でもあると思います。あなたにはそれこれができるよ、一人ではできないかもしれないけれども一緒にだったらできるはずだ。そして、私たちはここまで、何度も見ていることかもしれませんけれども、主を恐れるという言葉には、愛するとか、主を恐れず主のすべての道に歩み、主を愛し、そして主のすべての命令に従うという、そういう意味が含まれている言葉、大きな言葉であると思います。神様との関係を表す、神様を敬う、愛する、そういうものを、で信仰という言葉にも同じように従順とか愛というものが含まれていると思います。薄っぺらいものではなくて神様との関係を表す言葉です。そしてそのような神様は私たちの賛美、礼拝、感謝にふさわしい方である。そして、ふさわしくない私たちを救ってくださる神様の愛に応えて感謝して、私たちはその愛にふさわしいものと変えられていく。神様が求めるものを求める、それが私たちの、立場であると思いますし、そして神様が求めるものを求めるような人になるということが成長だと思います。クリスチャンにとってそれは、自分が中心だとなかなかそれはそうはいかないと思います。ですけれども神様を求めるもの、そして最初は嫌かもしれないですけれども、私はこっちの方がいいんだけれども、神様がそのように言われるのであれば、イエス様、ゲッセマネのイエス様が私たちに良い手本を見せてくださいましたけれども、私の願うところではなく父よ、あなたの御心がなされますように、そのようにして私たちもそういうところがあっても、そういう場面にぶつかっても学びながら成長していくという、そして少しずつ変えられて神様と同じような、イエス様と同じような心を持てるようになって、神様が求めるものを求めるようになる。そして、あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはあなたである、私たちである、心である、意識とかそういうものではないですよ。ですけれども、イエス様の時代には神様との関係というものが残念ながらもう宗教になってしまった。生きた神様との生きた関係であるはずだったんですけど、それがもう宗教、儀式を守ればいいんだ、正しく守ればそれが 正しいことであってっていう。ですから神様が人となって来てくださった時に、その神様を受け入れることができなかった、誰よりも喜んで受け入れるはずの人々がイスラエルの人たちであり、イスラエルの教師たちであったはずなんですけれども、そして神殿を任されていた祭司たちであったはずなんですけれども、その人たちが、知恵を絞ってというか、もう凶暴で、イエス様を捕らえ、恥ずかしめ、そして十字架に貼り付けてしまったということです。ですから彼らの信仰の中心は神ではなくて自分たちであった。でこの、今日の聖句の中でですね、注目したい言葉がもう一つあるとすると、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟ですから、その最初の言葉が大事だと思うんです。あなたの幸せのために、それが神様の、求めておられるところである、私たちの幸せであるということです。そして私たちは、いや私はその命令は私のことを幸せにしてくれないっていう、幸せにしないというイメージが強いかもしれないんですけど、考えてみますと、その神様の命令というのはどういうものなのかな。そして私たちは自然の中にこう生きているわけですけれども、今日では神様に少しこう近い考え方というのは自然を大事にしている、それが神様が作られたというのがそこに入ればそれもっと素晴らしいんですけれども、自然がこう我々を作ったというような考え方でちょっと残念なんです、かなり残念なんですけれども、ですけれども考えてみると自然というのは神様の命令に従ってるんですよ。神様の自然、作られた自然の法則によって私たちはこの地球というものは、例えば引力の法則であるとか、そういったものによって私たちは生かされている。そしてそういうものがなくなったら私たちはもう一瞬で死んでしまうわけですけれども、滅びてしまう、消えてしまうわけですけれども、消滅してしまうわけですけれども、そうするとその神様のそういう恵みの規則であるとか法則によって自然は成り立っている。そして私たちの体もそうだと思います。心臓が急に止まってしまって 2,3 時間は動かなくなるよっていうようなことと、もうそれで死んでしまうわけですけれども、そうではなくて、そういう神様が与えてくださったものによって支えられている。そして神様は心に関しても、私たちの心に関してもあなたの幸せのために私の命令と掟に従うことがいいことだよっていう、幸せなことだよ。で私たちは、いや命令は嫌だ、救いだけください、恵みだけください、許しだけでいいです、それは無理なことである、意味をなさない愚かなもの、ことである、小さい子供が甘いものだけ食べたい、今日から甘いものだけ出してくださいっていう、そういうものを出された子供はどうなってしまうかって考えると死んでしまいますよね。病気になって死んでしまう。ですけれども命令は嫌です、救いだけ、恵みだけ、許しだけくださいっていうのはそれにちょっと似てるところがあるかなと思います。そういう信仰はどういうクリスチャンを作るのかということを考えるときに、それは無理だな、成長できるわけないなというふうに思います。そしてパウロは そういうわがままな時代になるから気をつけなさいというふうにテモテに注意しています。第二テモテの最後の手紙ですね。パウロの第テモテの最後の手紙で4章のところで、時が悪くても良くても悪くても御言葉を述べ伝えるのがお前の仕事だよ、そして自分自身テモテよ、御言葉から離れてはいけないよ、御言葉は教えと戒めと教制と義の訓練のために有益だよ。これもあんまり流行らない言葉というか、かもしれないですけれども、これはとても重要なポイントであると思います。神様のその恵みの言葉、愛の言葉であると思います。確かに使える、従う、今の時代には流行らない言葉かもしれないですけれども、私たちは必ず何かを信じて、何かに従って、何かに仕えている。それは何なのか、ある人にとってはそれは自分の会社とか仕事であるかもしれないですし、また誰かのその考え方に従うとか、そういうのもあるかもしれないですけれども、必ず何かを信じ従い献身してしまっているというのが現実であると思います。私たちはその私はローマの12章の一節からクリスチャン全員が献身者であるというふうに、神様がそのように求めておられる。あなたの体を生きた供え物として捧げなさい、それこそがふさわしい礼拝ですっていうふうに書いてありますけど、それはもう全てを含んでるわけですから、私たちの仕事の時の自分も、それからプライベートの時の自分も、全てをが含まれているわけですから、全てのクリスチャンはそういう意味で献身者であると思うんですけれども、献身者なんかとんでもないという考える人たちも、よくその人生を見ると何かに献身している自分かもしれないです。自分の欲望かもしれないです。ですけれども、そういうところがあると思います。それよりも良いものに神様は私たちを招いてくださっている。先ほども出た、今回、考えさせられたイメージは、あ、神様が私たちを召してくださっている、求めておられる、導いてくださっているのは、全てのものはあなたの神主のものである、その主と一緒に生きれるということは、神と一緒の冒険、大冒険で招かれているんだ。全てのものはあなたの神主のものです。で、あなたのものとは書いてないんですけれども、ですけれども聖書にはそれに近いような言葉もあります。例えばローマ人への8章のところで、私たちはイエス様と共同相続人であるという言葉があります。そして、パウロの言葉、第一コリントの3章のところではこういう言葉があります。パウロであれ、アポロであれ、ケパ、ペテロですね、ペテロであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものである、未来のものである、すべてあなた方のものです。これ私たちのことです。で、それに続く言葉もあるんですけれども、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。だから小さなことで誰が誰より上であるとか、アポロがパウロより優れているとか、いやペテロ先生の方がすごいとか、私はこっちにつく、あっちにつく、そんなことで教会を分裂させていてはいけないですよ。神様は、すべてを持っておられる神様は、すべてをあなた方に与えてくださってます。何も高ぶることはない、何も相手をそのと比べることもない。だから堂々と落ち着いて どっしりと構えていいんだよ、すべてはあなたのものだよ、そしてあなたはキリストのものだよ、それにふさわしく生きなさい。そしてイエス様はあなた方に示した手本は神様のものであった。そしてイエス様はそのように、私たちの前で生きてくださった、お手本を見せてくださったよ。こういう話を聞いたことがありますけれども、ある、これは昔の話だと思うんですが、船で多分太平洋を渡ってアメリカに行くような時代の時だと思います。まだ飛行機の前の時代ですから、一人の日本人伝道者が向こうのアメリカの教会に招かれて行った、おそらく東海岸の方の教会だったと思うんですけれども、で、まあ、日本人っていうのを初めて見たっていうような、そういう時代だと、私もテキサスの田舎では、お、日本人初めて見たよって言われたことありますからそういう時は本当にもう船で渡って、お、日本という国本当にあったんだっていう、まあ、そういうような時代かもしれないですけれども、その、まあ、伝道者で、小さな町で教会が招いて、その人が、その日本人伝道者が説教するよっていう話に計画があったらしいんですけれども、でその前に、まあ、ナイアガラの滝に近かったんでしょうね、ナイアガラの滝に連れてってやって、それで見せて、その人に、アメリカ人のクリスチャンが、どうだ、日本にはこんなでかい滝はないだろうっていうふうにこう言ったらしいんですけれども、まあ、どういう意味で聞いたのか、なんかそこにはこう誇りがこう感じられますけれども、こう比較というか、日本はちっちゃい町、ちっちゃいところでっていう、あんたも小さいけどっていう、まあ、背は小さかったのかもしれないですけれども、その人が答えたのは、あ、この滝ですかって、この滝は私の父が作られた滝ですっていうふうに答えたらしいんですよ。そして、まあ、聞いたアメリカ人がこうびっくりしてというか、度肝を抜かれてというか、おおということで、で感動したんでしょうね。その言葉が次の日のその新聞に載って、そしてナイアガラを作られた父の子供である日本人の伝道者が説教しますっていう、そういうことを言われた。そういうのが神様と私たちの関係であると思います。神様が求める関係、そして、ですから生きた関係である。その関係の中で健全な恐れというのは、それは畏敬の念ですよ。ただ怖がってるっていう、そういうことではなくて、ヨハネの第一の手紙に、愛は恐れを消すという、そういうイメージが、言葉がありましたけれども、それは裁きに対する恐れを指しているんだと思います。畏敬の念がなくなるよっていう、そういうことではなくてですね。そして、その健全な恐れ、畏敬、愛、従順の中で私たちは成長することができる。そして私たちの成長を見ることが神様の喜びである、求めることである。それは親になれば子供の成長がどれだけ自分たちにとって大切なものであるか、喜びであるかというので分かります。私たちは救われたらこっちのものではなくて、あっちのもの、神様のものとなります。そして神様の夢、ドリームチームのに所属します。大きな神様の素晴らしいプロジェクトの一員となります。そうなると私たちはもう自分の目的ではなくて、神の目的のために生きる、使えるものとなります。そして自分が求める よりも大切な、神様が求めるものの方が大切だということに、気がつきます。神様が求めるものは私たちの成長である、私たちの幸せである、そして私たちが神様と一緒に永遠に生きることである。そのための立法であり、 そのための命令であり、そのための掟である。あなたの幸せのためにということですね。そして神様が求めるものは私たちである。私たちが神様を求めることである。神様の求めることを求めることであるということですね。そして神様はこの宇宙で最高のものを求めて、それを私たちにですね、最高のものを求めなさい、それを手に入れるものを手伝ってあげるよ。その最高のものというのは神ご自身です。それ以上のものはないです。そして注意書きがこう小さい字でこう、あれ、この今日これ使うのは初めてでちょっと手こずってますけれども、注意、神をものにすることはできない。自分でこうなんとかこう神様をものにしてやるっていうのはありえないですね。神様、それは神様の恵みの業であるということです。救いもそして成長もすべて神様の恵みであるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、新明記からもう一度、学ぶ機会が与えられました。中心的な聖書の新明記において教えであると思います。どうぞ、私たちがこのあなたが求めておられるという言葉にお心に留めて、私たちは神様にいろいろ求めているけれども、神様が求めておられるのこともあるんだということを考え、そして私たちの幸せのために神様が求めておられること、あなたを求めることを求めておられること、どうぞ私たちもあなたが求めることを自分たちからも求めることができるような、そういう人間に成長できるように、神様の豊かな恵みを、憐れみをお願いします。そしてこの大冒険、人生という大冒険、あなたと一緒に生きるその、周りの人たちも、何のために生きているのか、何のために生まれたのか、何のために生きてきたのかという方が大勢いらっしゃると思います。そういう人々と分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。